おはようございます。
パーソナリティの北原照久です。
市川直樹です。
北原照久、
市川直樹のシンプルスペース。この番組では言葉と音楽で皆様に元気を与える爽やかな朝をお届けいたしたいと思っています。皆様びっくりしたと思いますか、本日より北原さんとパーソナリティダブルネームで、バージョンアップ、幅広い番組となりました。いやー嬉しいです。
よろしくお願いします。いや楽しいね。
ありがとうございます。
いや僕もね、あの市川君とね2人ダブルネームでできるって、いや
もう夢の
よう、嬉しいよ、とってもさあね、あのこの番組ではね、とにかくこういい言葉、
本当ですね、
元気の出る言葉で、
はい、
なんか朝からね、
はい、
いい言葉聞いた、ちょっとやってみようかなとかね、
はい、
この言葉で元気出るよなって、そんな言葉をね、お届けしたいと思います、
はい、いやもう北原さんの希望の言葉っていうね、キャッチがありますけれども、本当に
いいですか、
北原さんのその、ね、言葉の力をですね、ぜひあのこの番組で、皆様にですねお届けできたらな、幸せだと思っています。
そうですか、はい、じゃあ今日の言葉ですね。
はい、お願いします。
石橋を叩いて渡るやつがあるか、はい、石橋だと思ったら渡っちまえ。これはね、
かっこいいですね。
あの世界の本田宗一郎さんが言った言葉で、
は
い、よくこうすごく慎重にね物事を考えるって、それはそれ大事なことなんだけど、うん、なんか自分がやってみたい、うん、行動したいって思う時、はい、あんまり慎重になることも、まあ、大切なんだけど、とにかくやってみようという、はい、まあ、本田宗一郎さんが、はい、まあ、そういう方だったわけじゃない。
なるほど、ね、
だからあのみんなが無理だ無理だって、
そうですよね、
言われてることを、
大反対の中で、
そう、でも自分がやりたいし、自分がもっといい車を作りたい、
もうそうですもんね、反対された中で、
そう思ったことをこう行動した、うん、その方の言葉だから、この深いね意味が、ね、だからあの本当に僕思うんだけど、人ってこう楽な方を選んだり、
ね、
で安心な方を選ぶ、はい、でもどっか気持ちの中では、あれもやりたい、これもやりたいんだけど、もう今更無理だよね、今更やめとこうって思う人結構いると思うんだけど、いやそう思ったらやっちゃうよって、
はい、朝から気持ちのいい、
実は
爽やかよしやるぞというですね、
うん、
はい、
もうぜひ
皆さん、ね、気持ちにさせていただきました。
あの何かあったら今の言葉、石橋を叩いて渡るやつがあるか、石橋だと思ったら渡っちまえという本田宗一郎さんの言葉をね、思い出してくれたら嬉しいと思います。さあ今日はですね、
はい、
素晴らしいゲストをお迎えしております。
はい、
ピアニスト熊本真理さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております、
ね、ご無沙汰しています。市川さん、もう何年ぶりかしら、
ね、
5年以上経ってると思うんですね。
そうなんですよ。
前回名古屋のコンサートにおいでいただいた時が最後だったと思うんですね。
そうなんだ、
ね、あの入院がちょっと長かったんだよ ね
びっくりしちゃって、でも元気の姿で今日とっても嬉しいです。
そう、あの、まあ、市川君はね結構ね、
はい、
長かったもんね。
そうですね、
そう、入院したり通院したりね、元気になったでしょう。でも
ね、なんかスマートになられたね、
うん、
ヘアスタイルも、ね、素敵です
よ。ありがとうございます。ね、いや、マリさん全然変わってないですよ。
マリちゃん変わんないな。
もうどんどん綺麗になって
気持ちは若返ってるんですけど。
そうそう、でもあのこう入院してる時にね、
うん、
やっぱりあのマリちゃんのね、
そう、
その、まあ、アルバムたくさん出してるから、
はい、
マリちゃんはね、やっぱりそういうのを聞いたりしてね、元気になったり。
本当ですね、
音楽って力あるもんね、
はい、そうですね、やっぱりピアニストをやっていて一番嬉しいのは、その自分の音楽がその人々がそのなんていうの、嫌なことを忘れたとか、まあ、病気が治ったとかね、うん、ある人が前私のコンサートに来てくださって、記憶喪失の記憶が戻ったっていう方がいたんですよ、でそういう時やっぱり自分の音が少しでも役に立ったんだっていうことが喜ぶに帰りますね。やっぱ音楽の力って見えないけど、
うん、
あの本当に嫌なことを忘れたり癒したり元気与えることができるので、うん、何かそういうようないい音をね、あの奏でる、はい、のが一番自分の与えられた仕事かなと思っていますね。
マリさんたくさん本出しているんだけど、
はい、
またね出したね。
あ、そうですか。
はい、
ハンナ出版というところから出した本で、
ハンナ出版さん、
はい、朝から晩までピアニスト、元気奏でる小さな手って、これ小さな手ってマリさんのね、
はい、はい、私ねすごく手がちっちゃいんですよ。
本当ですね。
で日本だと手が小さいとピアニストになれないって先生がね子供たちに言うんです。でよく私のコンサートで子供たちがね先生に手がちっちゃく、ちっちゃいからいやダメだって言われたんですけど、どうしたらいいですかって って言うんです。で、はい、私と比べると私の方がちっちゃいんですよ、うん、はい、ですごくそのやっぱり手が小さくて慣れないって言われると子どもたちは希望を失っちゃうんですね、ピアノ人やっぱり音楽に対してピアノに対して。でも私はやっぱり、はい、こんなちっちゃい手でもピアニストになったので、とにかく希望は永遠なんですね。それからそれは間違ってるってことですね、ちっちゃくてもなれるってことなんですね、うん、だから子どもたちにもどんなに手が小さくてもピアノは弾き方によって弾けますよっていうこと、うん、まあ、大人もそうなんだけど、
そうだね、だからみんなねできないことを何かの理由にする人って結構多いじゃない、はいはい、じゃなくて、ね、はい、本当にその努力をしたりね、うん、することによってできますよって。これこの本って、はい、マリちゃんの実物大の手があったのこれじゃ
ん。そうなんです、一番最初にね、載ってる
あるよね。
そうなんです、ちょうどここに皆さん比べてもらえたらいいかなと思って。
本当だ、
そうなん、まあ、オクターブがだいたい18センチぐらいなんですよね。
はい、あ、じゃあちょうど18センチぴったりになってますね。
そうなんです、オクターブがね、
はい、だピアニストの手としては、本当に小さいし、本当にどちらかというと小さいよね。
そうなんです、みんなびっくりするんですよ、ね、ステージだとすごく動きがあるから大きく見えるんですけど、実際間近だと本当に小さい、信じられないってみんな
言
います
ね。いや僕びっくりしました、
そうなんです、
いやでも今日の北原さんの言葉の力と、この、ね、このリスクをこう、ね、石橋を叩いて渡ってね、渡ってしまいっていうピタッと合いますね。
あ、いや本当そうだよ ね、やっぱりやってみなきゃね。
そうですね、だからあとは選曲によって変わる、だから小さい手だからこういうものが弾けるっていう曲もあるんですね、大きい手で指が太いとこうほら鍵盤の間にこう挟まっちゃって弾けにくい曲もあるんですよ、だから、あのコロコロした音がこうたくさんあるような軽やかな曲はやっぱり小さい手で弾きやすいっていう場合もあるから、自分に合った自分の手に合った選曲をすることによって自分しか弾けない曲が生まれるので、全てね、
もうそれはリスクじゃないですね。
そうですね、
メリットになってますね。
そうなんですね、
でもね、あの熊戸麻里さん、まあ、マリさん、マリちゃんってね、ちょっとまあどっちっていいのか分かんないけど、
いやマリちゃんでどうぞ、
マリちゃん
で、
はい、マリちゃんね、この間のテレビ、深い話、
見させていただきました。はい、
あれ見てまたびっくりしたのは、1日だって毎日だよ、毎日だいたい5時間6時間その練習毎日30年。
まあそうです、でも弾かない時もあるんですよ実はね、いやたまにオフの時弾かない時もあるし、少し少ない時もあるし多い時もあるんですけど、結局ピアニストもスポーツ選手と同じで筋肉をすごい使うので、毎日保っていないとすぐやっぱり筋肉が衰えてしまうんですね、フォームがね、だから保つためなんですよね、最低限で。みんなね、ピアニストプロになると練習しないんでしょって よく言われるんですよ。 でも全然笑っちゃうんだけど、結局、あのほらオフィスで働いてる方なんで、朝の9時から夜の6時までね、まあ、働いて毎日毎日働いて、もうそれに比べたらピアノの練習ってすごく少ないんですよね、ね、ゴロゴシなんて。だからやっぱりそのピアニストは練習が仕事なんです。ステージに出るのは100の中の10ぐらいで、あとの90はやっぱりそのモグラみたいに家で弾いてる、その弾いてるのが仕事なんですよね、そのフォルムを作ってるって感じ。
そうか、言いましたね、だからさ、こう、綺麗な花だってさ、その、見えないところにずっと根があるわけじゃない、ね、だから根がこうやっぱり根の部分が練習なんだろうね、見える部分がそのコンサートだとかね、
そうでしょうね、
そうなんだね、
そうだからバラの花も咲いてあっという間に、まあ、花びらが散ってしまうけど、まあ本当にそうなんですよ、
そうか、さあそんなね熊本麻里さん、今日はどんな曲を、
はい、今日お届けするのはこれ日本の民謡でとても珍しいんですけれども、熊本民謡のおてもやん、で私は熊本麻里でね、よく熊本に行くと熊本出身ですかって聞かれるんですけど、私熊本出身じゃなくて父方は北九州なんですけど、同じ九州で、でも私はとってもこれをね思いを入れて演奏してるんです。やっぱり今熊本の方まだまだ大変な方がいらっしゃいますし、この民謡っていうと古臭いイメージがあるんですけれども、実はこの奥村はじめさんっていう作曲家がピアノのために編曲したんです。でピアノで演奏するこのおてもやんっていうのはとっても現代的で、あの踊りっぽくなんていうのかな、動きがある曲で、この曲をね、あの外国でアンコールで演奏するともうみんなびっくりするんですよ、こんな曲が日本にあったのかっていうことで、だから日本の皆様にもぜひこの日本の文化としてこういう曲の、あの良さをね知っていただきたいなと思っています。熊本民謡のおてもやん、奥村はじめさんの編曲です。
いやーマリさん、でも素敵な 癒されました、
ありがとうございます。元気が出るかなと思うんですけど、
本当ですか、元気が出るか分かんない。そのお手もやを、ね、ピアニスト熊本麻里が、ね、こう弾くとこんなにまたね違って聞こえるのかなって。
そうなんですでね、この曲ねすごく複雑でね、実は右手の4と5の指、薬指と小指をねとっても使うんですよ、で手で一番弱い指っていうのはこの4と5、薬指と小指なんです、だからピアノやってる方でその自分のこの小指と、あの薬指を強くしたい方は、ね、おすすめなんですよ。すごく練習になるから、
あ、そうか、そういう意味でね。
そうなんです。
いやでも本当にコロコロコロコロコロコロコロコロってね。
そうなんです。
すごいね。なんかあのおてもやん、これ朝から聞いて元気になるね。
はい。本
当に。でもあの熊本麻里さんのねコンサートだとか行くと、みんながびっくりするのはまず情熱的。
そうですか。
麻里ちゃんはねスペイン育ちだから、そのスペインなんだよね。もうなんか情熱的、そしてその早弾きの凄さだね。
どうでしょう、それはちょっと自分ではちょっとわからないんだけど、まあ情熱的は情熱的ですね、情熱的ね、性格的なものはね、
はい、じゃあそろそろお時間となりました。
本日のゲストは熊本麻里さん、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北原テリサ、
市川直樹のシンプルスペース、ここまでのお相手は
北原テリサ、
市川直樹でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。